元気情報です。群馬県嬬恋村にお住まいの木村道博さんにお話を伺います。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
嬬恋村の朝はどうでしょう。
そうですね、嬬恋村といってもね、私は嬬恋村でも一番高い万座温泉にいますからね。今日はね、もうマイナス 12.5 度ぐらいですね。快晴でね、放射冷却でずいぶん冷えてますよ。万座温泉はね、もう雪国ですからね、そのぐらいですよ、毎朝。雪は今のところ、30センチから40ぐらいですかね。もうスキー場もね、オープンしていますから。
はい、大勢のスキーヤー訪れてますか。
まあ、ぼちぼちとですね、はい、これからですからね。
はい、今日の話題に参りましょう。
はい。今日はですね、私自身はそのね、動植物とか自然環境ばかりがね、好きで目を奪われるんですけれどね、町並みや集落については、これまで車で走る主要道路以外はじっくり見てこなかったんですね。それで先日ね、私たちの仲間で、嬬恋村の三原という集落の古民家を中心とした木造建築物の勉強会をしたんですね。でそうしましたらね、この嬬恋村三原という集落はね、こうなんと美しいところだったのかなとね、私自身気づきましてね。もう人々は気さくですしね、こう古き良きものをしっかりと残そうと、そういう気概もありますし、歴史も見どころもとても豊富でね、散策していていつまでも飽きなかったんですよね。
山荘の集落、都会にはない人情だというお話もありましたけれども、その三原というのはどんな特徴のあるところでしょうか。
はい、まずこう谷合いの傾斜地を切り開いたような集落ですのでね、まず坂道が多いんですね。そしてその傾斜地が段々畑のように区画されていて、その敷地にお家が並んでいるんですけれども、こう昔養蚕農家だったと思われる古い民家が数多く残っているんです。養蚕というのはね、お蚕、蚕さんですね、お蚕さんのことで、世外造りという建築様式で、1階の居住スペースよりも2階の養蚕に使う作業スペースの方が広くなっているんですね。でさらにこう屋根も結構大きく出てて、軒下が広くなっていて、雨の日でも野外で作業することができる、そういう合理的な作りになっているんですね。で、その、ね、中はね、その2階で運動会ができるほど広いようになっているお家もあるようです。しかしね、もう今はもうその、現代風にも使ってませんから、改築している家も多いんですけどね、外はそういった状況で。そして他にはね、こう、仁丹なんていうね、字の看板が右から左に書いてある看板があったりとかね。あとはね、こう今でもこう湧き水を引いて井戸水にして使ってお野菜を洗ったりとかね、ビールを冷やしてらっしゃるお家があったりね、しましたですね。
そのあたり世界遺産の登録に向けて動きがあるところでしょう。
はい、そうですね、はい、はい、
想像しただけでも雰囲気がいいような感じがしますね。
はい、
伺ってます
ね。なんですよね、そう思いますでしょ。で私もね、そう思いましてね、早速その私の勤める万座温泉に泊まっているお客様を、お連れしたんですよ。はい、私もね、その山とか森とか自然の中をガイドしたりとか、観光地にこうお連れするっていうのはね、よくやるんですけれどもね。
森林インストラクター
ですね。そうですね。こう山村集落の古民家群っていうのをこうご案内するっていうのは初めてのことですね。で、家は暮らしそのもので、こう地域そのものを表していますから、地域の古い木の家を紹介することということは、地域の歴史と文化を紹介することになります。そういう観点でどのような反応をしていただけるか、とても興味があったんですね。
お客さんなんておっしゃってましたか。
はい、それがもう感謝されて、ありがとうございました、ありがとうございましたってね、もう素晴らしかったって言ってくださって。
大好評ですね。
そうなんです。でね、せっかくですから、そのね、プログラムの流れをね、ちょっとね、紹介しますとね、まずね、こう歩いていきますとね、軽井沢と草津温泉を結んでいた夢の高原列車、草軽電鉄跡っていうのをこう歩いていくんですね。でこの草刈電鉄っていうのは、急な坂道を登るためにスイッチバックという方式を取っていて、ね、その跡を見つけることができるんです。これもなかなかないですね。そしてこう嬬恋村初代村長篠原千吉さんのこう手入れされた古民家を拝見しますね。でそこはね、かつての郵便局でもありました。建物も残っています。 昔は地方の名士に身分と権威を引き換えに土地建物を提供させていました。はい、で次には通り沿いに芥川賞作家なぎ圭司さんの実家があって、このなぎ圭司さんの小説に出てくる美しい山村風景はご自分の生い立ち、要するにそのこの三原の原風景のことを書いていらっしゃるんですね。でこの近くに映画にもなった名作阿弥陀堂だよりに出てきた阿弥陀堂があるんです。そこを訪れるんです。でそこでねこう映画にも出てきたんですけどね、こう毎年行われる数珠回しの念仏講のお話をしたんですね。こうそのまあ三原在住のお年寄りが集まってこう49枚の死んだ人の名前が書いたお札を出して、南無阿弥陀仏と唱えては数珠を1回回して、また南無阿弥陀仏と唱えてはお札を倒すと、これを繰り返して祖先を供養してるんですね。
大きな数珠を回すその供養の仕方っていうのは、はい、見たことがあるようですけれども、
はい、
今でもそれをやってるんですか？
そうですね、はい、
いつでも見られるんですか？
ああ、いや、そうでなくてですね、これは1年に1度3月18日だけに行います。阿弥陀堂は、通常は、閉まっているので、その他には、年に2回春と秋のお彼岸にだけ中を覗くことができます。でその後はこう歩いていきますとね、弘法大師が杖をついたら湧き出てきたという、清水放水っていうのを飲むんですけどね、ほうほう、この水がまた美味しくてまあいいことばっかりなんですけどね、
いやいや、
はい、であまりの美味しさにね、はい、こう源の頼朝が暗飲して、でこう幕府に帰ってからも家来に首に来させたっていう水なんですね。それをこう飲んで、あとはね、群馬県特別貴重文化財に指定されている中井屋旅館、そういうものを見たりとか、この地域独特の味噌蔵のついた土偶、あとは、妻越村の各集落の発祥となった松園、三原省の召喚であった下屋召喚行房氏のお屋敷を拝見しますね。これもね、とても古く趣あるお屋敷、ですね。そして最後のメインイベントに向かうわけなんですよ。
何でしょう、メインイベント。
メインイベント、これはですね、古民家で手作り弁当の昼食を食べるんですね。はい、まあ、今はね試験営業中っていうことなんですけれども、築160年以上経っているこれも古い、民家、黒岩幸恵さんの実家でいただきます。黒岩さんの味付けは濃くなく薄すぎでもなくて、とても優しい味付けで、一度食べたらすぐにファンになってしまいますね。まあ、あれで800円はちょっと安すぎると思うんですけどね。これからね、冬の間に準備をして、本格的な営業は3月から行うそうです。予約制で10名様ぐらいまでの受付だということで、弁当の内容はインターネットで、古民家で昼食で検索していただければすぐに出てくると思いますから、ぜひね、妻越村三原の集落を散策して黒岩さんの手作り弁当を食べる、これぜひね、体験してほしいと思いますね。はい、
妻越村の三原が楽しみになっておりました。
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい、良い一日をお過ごしください。
ふるさと元気情報、今朝は